江東区声の広報、令和5年7月1日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報7月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、木村弥生新区長所信表明、もっと良くなる江東区。2、木村区長が掲げる施策のポイントをご紹介。3、6月12日可決、一般会計補正予算2号の概要。4、7月12日水曜午前11時ごろ、J アラート全国一斉情報伝達試験。5、江東区物価高騰重点支援給付金。6、後期高齢者医療制度保険料額決定。7月18日火曜にお知らせを発送。7、江東区政世論調査にご協力を。対象者無作為抽出へ調査票を送付。8、介護保険サービスを利用している方へ新しい負担割合証を7月11日火曜に発送。9、国民年金保険料の納付が困難な方へ、令和5年7月分以降の免除・納付猶予申請の受付開始。10、江東区民祭り中央祭り出演・出展団体募集。10月14日土曜、15日日曜。11、区内中小企業向けセミナー。若者を引きつける会社とは？採用・定着につながる企業の魅力。12、区内中小企業向けセミナー。気づけば防げる。企業の4大リスクへの準備。経営・雇用対策から情報セキュリティまで。13、区内23カ所目の認知症高齢者グループホーム、扇園深川。8月1日火曜開設。14、初めての体操教室。8月から11月参加者募集。継続的に運動ができる通いの場を目指そう。15、物忘れであれ？と思ったら相談や受診を。認知症に早く気づくことが大切です。16、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。17、FM ラジオ中学生放送研究会小学生放送クラブ参加者募集。夏休みの自由研究でラジオ番組を作ってみませんか。18、令和5年度江東区青少年夏季育成プランを策定。夏季期間の取り組みを家庭や地域に提案。19、青少年の非行・被害防止全国協調月間。時代を担う子ども・若者を地域で見守り育てよう。20、社会を明るくする運動。7月は協調月間。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。21、飲食店の創業を考えている方へ、創業支援セミナー、受講生募集。8月19日、26日、土曜全2回。22、区内介護現場で働きたい、または働く外国人の方へ。介護の日本語教室。自分のスキルに合わせて受講。23、お知らせ。24、講座催し物。25、保険。26、観光書。27、その他。28、あなたの声を江東区の未来づくりに。長期計画、後期、 の策定に向けたジュニア未来会議区民会議。29、双子、三つ子などのご家庭、多胎児、一人親家庭の家事・育児をサポート。30、7月10日月曜9時から、高等電子図書館オープン。31、世帯と人口。以上、目次です。掲載している情報は、6月21日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1、木村弥生新区長所信表明。もっと良くなる江東区。6月7日から29日に開催された令和5年第2回区議会定例会の開会にあたり、木村区長が就任後初の所信表明を行い、新たな区政への意気込みを語りました。木村区長が掲げる6つの施策。1、子ども真ん中江東区。主な取り組み。区立小中義務教育学校の学校給食費の無償化。令和5年10月から。認可保育所等に通う第2子の保育料無償化。令和5年10月から。認可外保育施設等の保育料の補助額を拡大。令和5年10月から。一人親家庭への家事育児支援。令和5年7月から。ベビーシッター利用補助の年度内実施。2、クリーンで開かれた江東区政。主な取り組み。区役所外からの区政運営への人材登用。出前型のタウンミーティング実施。外部有識者による入札監視委員会設置。3、作ろう街のデザイン。主な取り組み。官民一体での木材利用促進。障害者アートを活用した街づくり。コミュニティバスをはじめ新たな交通手段の検討。防災 DX の推進とマンションの防災力強化。4、広げよう江東ブランディング。主な取り組み。江東区のさらなる魅力発信。江東区版ふるさと納税の検討開始。江東区から新たなイノベーションを創出。5、健康都市江東区。主な取り組み。医療機関とのさらなる連携強化。医療的ケア児と家族のサポート体制強化。ゼロカーボンシティ江東区実現プラン作成。6、つながろう世代を超えて。主な取り組み。不登校児童生徒等への支援体制強化。多文化共生に向けた取り組み推進。江東区版パートナーシップ制度導入検討。53万人の区民の方が住んでよかった。これからも住み続けたい。と実感できる江東区へ。2、木村区長が掲げる施策のポイントをご紹介。1、子育てが楽しい江東区。子どもたちがすくすくと成長できる環境を整えます。子育て世帯の経済的負担を軽減するため、10月から区立小中義務教育学校の学校給食費を無償化します。10月から認可保育所等に通う第2子の保育料を無償化するとともに、認可外保育施設等利用者の保育料の補助額を拡大します。多胎児家庭、一人親家庭への家事育児支援に加え、詳細は10面参照、新たにベビーシッターの利用補助事業の年度内実施に向けた準備を進めます。2、区民の皆さんの声を聞き、風通しのいい区政を目指します。区役所外部から区政運営に貢献していただける方々を積極的に登用します。区民の皆さんとの対話を重ねるため、 出前型で区内各地域を回るタウンミーティング、自治体等が住民と直接意見交換などを行う対話型集会を行います。入札及び契約の透明性・公正性向上のため、外部有識者による入札監視委員会を設置します。丸3、江東区の特性を生かしたまちづくりを行います。木の町江東区として官民一体で中大規模建築物の木造化を推進するとともに、区独自の内装木質化プロジェクト創設の検討を進めます。地下鉄8号線の整備効果を区内全域に波及させるとともに、コミュニティバスをはじめ地域特性に合った新たな交通手段の検討を進めます。江東区地域防災計画に新たに防災 DX、 デジタルトランスフォーメーション、情報通信技術の活用により人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させることの視点を取り入れるとともに、マンションの防災力強化を図ります。丸4、地域の特色と強みを生かした区の魅力を発信します。区の魅力を区内外に広く発信し、その手段として江東区版ふるさと納税の導入を検討します。ものづくりなら江東区をキャッチフレーズに、江東ブランド認定企業とデザイナーなどとの連携により、地域の特性を生かした技術力と革新的斬新なアイデアとのコラボレーションを推進します。イノベーション、革新的な技術や発想により新たな価値を生み出し社会に大きな変化をもたらすこと、創出を目指し産学官金連携の推進体制の構築や、次世代のイノベーターの発掘・育成に必要な環境整備を推進します。丸5、健康都市江東区として心も体も経済も健康な街を目指します。新たな感染症発生対策やフレイル予防のため、医療機関とのさらなる連携と情報共有の強化を図ります。医療的ケア児等コーディネーターへの支援や、家族のためのレスパイト事業の拡充など、サポート体制の強化を図ります。ゼロカーボンシティ江東区実現プランを策定し、温室効果ガス排出量実質ゼロへのロードマップを作成します。丸6、みんなが認め合い助け合う多様性のある社会を実現します。不登校児童生徒への支援のため、校内別室指導支援員事業を区内15校の小中学校で開始しました。異なる文化を持つ人々が互いに認め合い協力して生活できる地域を目指し、多文化共生の取り組みを進めます。多様性を認め合う社会の実現のため、江東区版パートナーシップ制度の導入を検討します。3.6 月12日可決、一般会計補正予算2号の概要。子育て支援策強化への取り組み、12億7404万円。学校給食費の無償化、8億7340万円、10月から。区立小中義務教育学校に通学する児童生徒の給食費を無償化。校内別室指導支援員の配置、6093万円。校内の空き教室等を使用し、支援員を配置、小中学校15校。不登校児童生徒の早期支援・未然防止を実施。認可保育所等に通う第2子の保育料無償化、2769万円、10月から。認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の施設に通う第2子の保育料を無償化。認可外保育施設等の利用負担軽減、2億4426万円、10月から。 0歳から2歳児の第1子の非課税世帯及び0歳から2歳児の第2子以降、3歳から5歳児の補助上限額を拡充。妊婦超音波検査費用の助成拡充、6776万円。4月1日以降に妊娠届を提出した方、妊婦超音波検査の費用助成を1回から4回に拡充。区民生活を支える取り組み、21億3347万円。物価高騰重点支援給付金の支給。令和5年度住民税非課税世帯及び家計が急変した世帯を対象。1世帯あたり3万円支給。その他5450万円。物価高騰等に伴う仙台堀川公園整備費用の増額。物価高騰等に伴い工事費を増額。4. 7月12日水曜午前11時ごろ、J アラート全国一斉情報伝達試験。放送内容、のぼりチャイム音。これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災高騰です。下りチャイム音。主な情報取得方法。1. 防災行政無線放送。2. 高騰安全安心メール。3. 江東区防災マップアプリ。4. 区ホームページ。5. ツイッター防災関連情報。6. フェイスブック。@city.koto。7. LINE。@city_koto。8. ケーブルテレビ。9. コミュニティ FM。88.5MHz。なお、国内の災害等の状況で中止の場合あり。問い合わせ先、危機管理課危機管理係。電話3647-9382、ファクス3647-9651。5. 江東区物価高騰重点支援給付金。電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯等に対して、物価高騰重点支援給付金事業を実施します。区ホームページの二次元コードがあります。1. 住民税非課税世帯。給付対象。基準日、令和5年6月1日において、江東区の住民基本台帳に記録され、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。申請方法。令和5年1月2日以降の転入者がいない世帯。区から対象世帯の世帯主に対して7月3日月曜以降に申請書等を発送します。要件を確認の上、郵送で提出してください。令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯。区から対象となり得る世帯の世帯主に対して、7月7日金曜以降に申請のご案内を発送します。給付対象ではない世帯にも届きますので、給付対象となる場合のみ、郵送で提出してください。2. 家計急変世帯。給付対象。1. の給付金の対象外であるが、予期せず家計が急変し、令和5年度分住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの令和5年1月から8月の任意の1ヶ月の収入を12倍した額、または年間の所得見込み額が次の住民税非課税相当水準以下である世帯、申請時に江東区の住民基本台帳に記載されている必要があります。住民税非課税相当水準。家族構成例、非課税相当限度額、 収入額、所得額の順に読みます。単身または扶養親族がいない場合、収入額100万円、所得額45万円。配偶者、扶養親族計1人を扶養している、156万円、101万円。配偶者、扶養親族計2人を扶養している、205万7千円、136万円。配偶者、扶養親族計3人を扶養している、255万7千円、171万円。配偶者、扶養親族計4人を扶養している、305万7千円、206万円。これを超える場合は、被扶養者の人数に応じた区分を適用。障害者、未成年者、家父、一人親、204万3千円、135万円。申請方法。区ホームページから申請書類を入手し、その他必要書類とともに、郵便番号 135-8383、区役所生活支援臨時特別給付金担当へ郵送で提出してください。区ホームページから申請書類の入手が困難な方は、区コールセンターへご連絡ください。申請受付開始日、7月3日月曜。申請期限、令和5年9月29日金曜、消し印有効。給付額、1世帯につき3万円。1と2の重複受給はできません。受給権者、給付対象世帯の世帯主の方。支給方法、原則として申請者、世帯主の本人名義の銀行口座へ振り込みます。申請から振り込みまでは1ヶ月程度かかります。申請書の提出はお早めに。郵便の消し印日が令和5年9月30日土曜以降の場合、給付金を受け取ることができなくなります。お早めに提出してください。締め切り日に発送する場合は、郵便局で消し印を受けてください。給付金を装った詐欺に注意。ご自宅に区から問い合わせをすることがありますが、ATM、現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。給付金の支給等を装った振り込み詐欺等にご注意ください。配偶者やその他の親族からの暴力などを理由に、江東区に避難している方や、措置入所等児童については、独立した世帯とみなします。詳細は区ホームページをご覧ください。お問い合わせ、江東区物価高騰重点支援給付金コールセンター。電話、0120-876-320。開設期間、7月3日月曜から9月29日金曜、8時30分から18時。土曜日曜祝日を除く。6. 後期高齢者医療制度保険料額決定。7月18日火曜にお知らせを発送。令和5年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月18日火曜にお送りします。送付書類は次の通りです。特別徴収、年金引き落とし、口座振替の方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、納付書払いの方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、7月から9月期の納付書、なお、10月から12月期の納付書は10月中旬、翌年1月から3月期の納付書は1月中旬にお送りします。口座振替に切り替わる方には、振替が可能となった月にお知らせをお送りします。特別徴収とは、4月から翌年2月まで年6回の年金支給月に、年金から保険料を差し引くことで納める方法です。普通徴収とは、年間保険料を7月から翌年3月までの各月に振り分け、 口座振替や納付書により納める方法です。保険料は被保険者と世帯主の所得をもとに決めています。所得が一定以下の場合は保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減できないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。保険料の算定方法等の詳細は、お知らせに同封のパンフレットをご覧ください。なお、令和4年度まで実施していた新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免制度は終了しました。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファクス 3647-8443。7. 高等区政世論調査にご協力を。対象者、無作為抽出、調査票を送付。区では、区民の皆さんから区政に関するご意見を伺い、今後の施策に生かすため、世論調査を1年おきに行っています。昭和48年から実施しており、今回が26回目になります。対象となった方へ、区が委託した調査機関から事前に予告はがきを送付後、調査票をご自宅にお送りします。ご協力をお願いします。調査期間、7月12日水曜から8月7日月曜。対象定員。区内在住で18歳以上の方の中から無作為抽出で選ばれた方3000人。問い合わせ先。広報校長課校長相談係、電話 3647-2364、 ファクス 3647-9635。 8. 介護保険サービスを利用している方へ、新しい負担割合証を7月11日火曜に発送。要支援・要介護認定を受けている方、介護予防生活支援サービス事業対象者へ、8月1日からのご自身の負担割合が何割かを示した負担割合証を7月11日火曜に発送します。65歳以上の方の介護保険サービス利用者負担割合は、一定以上の所得、本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入、プラスその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上がある方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。過去に介護保険料の未納期間がある方は、負担割合証に記載の割合にかかわらず、自己負担分が引き上げられる場合があります。第1号と第2号被保険者の図があります。第1号被保険者、65歳以上、3種類です。本人の合計所得金額、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。が220万円以上、3割負担。合計所得金額が220万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラスその他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合、1割負担になります。また、単身で280万円以上、340万円未満の場合、2人以上の世帯で346万円以上、463万円未満の場合、2割負担になります。なお、2人以上の世帯とは、本人及び同一世帯にいる65歳以上の方が2人以上いる世帯のことを言います。その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。本人の合計所得金額が160万円以上、220万円未満、2割負担。合計所得金額が160万円以上でも、 同一世帯の第1号被保険者の年金収入プラスその他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。本人の合計所得金額が160万円未満、住民税非課税者、生活保護受給者、1割負担。第2号被保険者、40歳から64歳、1割負担。図終わり。問い合わせ先、介護保険課給付係、電話3647-9498、ファクス3647-9466。9、国民年金保険料の納付が困難な方へ、令和5年7月分以降の免除・納付猶予申請の受付開始。経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、全額または一部免除、あるいは猶予される制度があります。7月3日月曜から令和5年7月分から令和6年6月分の申請を受け付けます。申請して承認を受けると、この期間は年金受給資格期間として算定されますが、受給金額は保険料を全額納付した場合と比べると減額になります。なお、免除承認期間中の保険料は10年以内であれば後から納付することが可能です。免除は本人、配偶者及び世帯主。納付猶予は50歳未満の方が対象で、本人及び配偶者の昨年中の所得により、日本年金機構が審査します。失業を理由とした申請の場合は、審査基準に特例がありますので、雇用保険被保険者離職票や、雇用保険受給資格者証等の書類をご用意ください。窓口での申請。次のいずれか一つをお持ちください。マイナンバーカード。本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号が確認できるもの。受付窓口、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所。免除申請を行う期間別の受付窓口。申請日、7月3日月曜から31日月曜、免除申請を行う期間、令和3年6月分、令和3年7月分から令和4年6月分、区民課年金係、高等年金事務所、令和4年7月分から令和5年6月分、令和5年7月分から令和6年6月分、区民課年金係、豊洲特別出張所、各出張所、高等年金事務所。8月1日火曜以降、令和3年7月分から令和4年6月分、令和4年7月分から令和5年6月分、区民課年金係、高等年金事務所。令和5年7月分から令和6年6月分、区民課年金係、豊洲特別出張所、各出張所、高等年金事務所。申請日から2年1ヶ月前まで遡って申請することができます。土曜日曜は受付していません。第2土曜は高等年金事務所のみ受付可能。郵送での申請。必要書類を高等年金事務所または区民課年金係へご郵送ください。郵送についての詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、区民課年金係。電話3647-1131、ファクス3647-9415。10、高等区民祭り中央祭り出演出展団体募集。10月14日土曜 15日日曜、江東区民祭り中央祭りは木場公園をメイン会場として、10月14日土曜、15日日曜に開催します。区民ふれあいステージ、出演団体募集。区内を活動拠点とするサークルなどが日頃の成果を発表する、区民ふれあいステージ、の出演団体を募集します。定員、各日7団体程度。7月26日水曜、午前10時から区役所4階、地域振興部会議室で公開抽選。参加は任意。抽選結果は7月末頃に発送。留意事項、代表者は区内在住者とする。出演人数は2人以上。同一人物による別団体での出演は申し込み不可。持ち時間は1団体30分以内。タイムスケジュールは事務局で調整するため、時間指定不可。当日会場に駐車場はありません。費用、1団体3000円。締め切り日、7月14日金曜、消印有効。申し込み、はがき、1団体1枚までに、1、団体名、振り仮名。2、内容、使用する楽器、音響設備。3、代表者の住所、氏名、振り仮名、電話番号。4、参加予定人数。5、希望日、いずれかの日にちを記入。6、日頃の活動場所を記入し、郵便番号、135-8383、区役所地域振興課内、江東区民祭り中央実行委員会事務局へ。問い合わせ先、地域振興課交流推進係。電話、3647-4963。ファクス、3647-8441。町会自治会コーナー、出展団体募集。町会自治会の皆さんによる、飲食物販売等の出展団体を募集します。定員14団体。応募多数の場合は抽選。1団体2テントまで。1テントあたり1品目。費用、基本設備代1テントあたり5000円。締め切り日、7月14日金曜。申し込み、電話で地域振興課交流推進係。電話、3647-4963。ファクス、3647-8441。11、区内中小企業向けセミナー。若者を引きつける会社とは？採用、定着につながる企業の魅力。現代の若者が会社に求めるものは、単に給与水準や待遇だけではなく、企業の価値観や社会貢献度等様々な要素を重視しています。本講座では若者採用のための企業アピール方法をはじめ SDGs への取り組みなどを紹介します。日時8月8日火曜午前10時から正午。場所江東若者女性仕事センター亀戸 2-19-1カメリアプラザ9階。対象定員。区内中小企業の方。管理職層、人事担当、リーダー層。32人。申し込み順。費用無料。内容。有効なアピール方法。若者の価値観。若者との接し方。定着してもらうには、など。講師。高橋健太郎。株式会社ソーシャルデザイニング研究所。申し込み、7月6日木曜午前9時半から江東若者女性仕事センターホームページで、企業からの申し込みのみ受付。ホームページ https://koto-shigoto.jp/seminar 電話 5836-5161 ファクス 3637-2351 問い合わせ先 経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、ファクス 3647-8442。 12、区内中小企業向けセミナー、気づけば防げる企業の四大リスクへの準備、経営・雇用対策から情報セキュリティまで。今や企業経営において四大リスク、コンプライアンス違反、雇用問題、情報セキュリティ、事故災害は避けて通れません。中小企業はリスクに対してどのように対処すればいいのでしょうか。危機管理の視点から企業のリスクマネジメントの向上に役立つ情報をお伝えします。日時、8月22日火曜、午前10時から正午。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象定員、区内中小企業の方、経営層従業員32人、申し込み順。費用無料。講師、小沢明人、リッチピクチャーズ株式会社。申し込み、7月6日木曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページで、企業からの申し込みのみ受付。電話 5836-5161、 ファクス 3637-2351、 ホームページ https://koto-shigoto.jp/seminar。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、 ファクス 3647-8442。
13、区内23カ所目の認知症高齢者グループホーム、扇園深川。8月1日火曜開設。扇橋2丁目に区内23カ所目の認知症高齢者グループホーム、扇園深川が開設します。認知症状があり、介護保険の要支援に、要介護1から5に該当する方が、少人数で共同生活を送る介護保険施設です。家庭的な雰囲気の中で介護スタッフのケアを受けながら、自身の能力や役割に応じて調理、掃除等を行うことで、認知症状の進行を遅らせ、共同生活を送れるよう支援していきます。申し込みや利用料金等の相談は、運営法人まで直接お問い合わせください。開設日、8月1日火曜。定員18人。申し込み、相談、運営法人。医療法人社団交友会。7月31日まで。電話 3645-2101。8月1日以降。電話6666-6707、ファクス 5683-8089。 問い合わせ先、長寿応援課施設支援係、電話 3647-4331、 ファクス 3647-9247。 14、初めての体操教室、8月から11月参加者募集。継続的に運動ができる通いの場を目指そう。4ヶ月間インストラクターから高等生き生き体操筋力トレーニング編や体を使った脳トレ体操など、仲間同士で効果的に運動を行うための方法や栄養、社会参加などの介護予防の知識を学びます。教室で出会った仲間とプログラム終了後も継続的に運動し交流できることを目指し、自主グループ化に向けてサポートします。いつまでも元気に自分らしく過ごすための秘訣を学びませんか。日時、場所、次の通り。実施場所一覧。場所、 日時、祝日休館日を除く、定員、抽選の順に読みます。江東区スポーツ会館北砂 1-2-9 8月3日から11月30日の木曜、11月23日を除く全17回、9時から10時30分、25人、深川スポーツセンター、越中島 1-2-18、8月1日から11月28日の火曜、10月10日を除く全17回、14時から15時30分、25人、東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1、感染症の状況により、11月以降、会場変更の可能性があります。8月4日から11月24日の金曜、8月11日、11月3日を除く全15回、13時30分から15時、20人、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20、8月2日から11月29日の水曜、全18回、9時30分から11時、20人。亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1。感染症の状況により、11月以降、会場変更の可能性があります。8月3日から11月30日の木曜、11月23日を除く全17回、13時30分から15時、25人。対象定員、区内在住で65歳以上の方、要支援・要介護認定者を除く、費用無料、締め切り日7月20日木曜必着、申し込み往復はがきに、1. 教室名 2. 希望実施場所 3. 氏名・振り仮名 4. 住所 5. 電話番号 6. 年齢 7. 性別を記入し、郵便番号 114-0032 北区中十条 3-33-9-403 MKM ハートフル株式会社へ。なお、返信用にも、ご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは、電話でお問い合わせください。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話、3647-4398。ファクス、3647-3165。15、物忘れで、あれ？と思ったら、相談や受診を。認知症に早く気づくことが大切です。認知症は治らないから病院へ行っても仕方ないと考えていませんか？認知症も他の病気と同じように、早期診断と早期治療がとても大切です。早く気づくメリット。治療で改善する認知症があります。進行を遅らせることが可能な場合があります。より早い相談や支援サービスの利用につながります。本人や家族が今後の生活について考え、備えることができます。どこに相談したらいいの？まずは身近なところにご相談ください。かかりつけ医。本人や家族を日頃から知っている強みがあります。長寿サポートセンター、区内21カ所。地域の高齢者や家族の相談に応じています。必要に応じて専門的な相談先へ。認知症サポート医。認知症に関する専門性を持つ医師です。長寿サポートセンターや認知症疾患医療センター、かかりつけ医と連携して本人・家族をサポートします。認知症疾患医療センター、順天堂東京高等高齢者医療センター。 認知症に関する医療相談、鑑別診断などに対応する専門医療機関です。紹介制。70歳を対象に物忘れ予防検診を実施。7月上旬に対象の方へセルフチェックリストと受診票を送付しますので、気になる症状があればぜひ受診してください。区内の実施医療機関で認知機能検査を自己負担なしで受診できます。セルフチェックや受診の結果は、長寿サポートセンターと共有し、今後の相談支援につなげます。日時、7月14日金曜から令和6年3月15日金曜。対象、令和5年4月1日現在70歳の方。認知症カフェ開催。認知症の方とその家族、支援者、地域住民の誰もが気軽に参加できる交流の場で、認知症についての相談もできます。区ホームページで認知症カフェマップを公開しています。認知症カフェの二次元コードがあります。フクロウカフェ。日時。7月11日火曜、午前11時から午後3時、場所、アコカフェ、亀戸 4-25-1、費用、無料、飲み物代除く、申し込み、当日直接会場へ、問い合わせ先、フクロウカフェ、アコカフェ、電話、3636-3099、認知症ガイドブックを配布しています。認知症の基礎知識や、認知症の方、家族に役立つ情報が載っています。また、症状の進行状況に合わせ、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受けられるのかを一目でわかるようにした認知症ケアパスも掲載しています。区役所、各出張所、長寿サポートセンター等で配布、区ホームページからもご覧になれます。認知症ガイドブックの二次元コードがあります。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話、3647-4398。ファクス、3647-3165。16. 善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和5年5月分、計13件、計651,189円。問い合わせ先、社会福祉協議会、郵便番号、135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階、電話3647-1895、ファクス3647-5833。17、FM ラジオ、中学生放送研究会、小学生放送クラブ、参加者募集。夏休みの自由研究でラジオ番組を作ってみませんか？ラジオ番組を自分たちで制作し、FM ラジオ局で放送する中学生放送研究会と小学生放送クラブの参加者を募集します。これはラジオ番組の企画、取材、収録などを体験し、区政や町、そしてラジオへの興味を持ってもらおうという取り組みです。制作した番組は、レインボータウン FM88.5MHz の空提供番組、ラジオ高等日曜版午前10時から10時20分で放送されるほか、YouTube 空公式チャンネルで配信されます。対象、定員。区内在学の中学生12組、および小学5、6年生9組、いずれも申し込み順。 参加方法、2人から4人程度のグループ。小学生は1人以上の保護者同伴。費用無料。内容、20分のラジオ番組制作体験。活動日、月曜から金曜の放課後や休日。中学生は計5時間程度。小学生は4時間程度。数日に分けてもか。申し込み、7月5日水曜から区ホームページ、または各学校で配布する申し込み用紙、区ホームページからもダウンロードか、に記入し、レインボータウン FM 株式会社にメール、ファクスで。電話 5857-5671、ファクス 5857-5670、e メール、info@885fm.jp 区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、広報校長課報道係。電話3647-2363、ファクス5634-7538。18令和5年度江東区青少年夏季育成プランを策定。夏季期間の取り組みを家庭や地域に提案。5月29日に開催された青少年問題協議会において、令和5年度青少年夏季育成プランが策定されました。このプランは、夏季期間において重点的に取り組んでいただきたいことを、主に、家庭や地域に提案するものです。プランには、子ども・若者を有害環境から守る取り組みの強化や、メディア環境を有効に使う能力の養成、子ども・若者にボランティアや自然体験等の実体験活動に取り組んでもらうことなどが盛り込まれています。全文は区ホームページで公開しています。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話3647-9813。ファクス3647-8474。19。青少年の非行、被害防止全国協調月間。時代を担う子ども・若者を地域で見守り育てよう。夏季期間は子どもの活動時間や範囲が広がります。様々なトラブルや事件に巻き込まれ、犯罪の被害者や加害者にならないよう、子ども・若者を健全に育む環境づくりに支援とご協力をお願いします。薬物乱用、ダメ、絶対。覚醒剤や危険ドラッグには身体に有害な成分が含まれており、非常に危険です。インターネット上でお香やアロマオイル等に見せかけ、巧妙に販売されていることもあります。友人、先輩、恋人からの誘いでも勇気を持ってきっぱり断りましょう。区は、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会、および薬物乱用防止連絡協議会等と協力し、学校や地域での啓発活動に力を入れています。家族等の薬物問題でお悩みの方はご相談ください。相談窓口、江戸川少年センター、電話3651-8567。事件性のある通報先、深川警察署、電話3641-0110、城東警察署、電話3699-0110、東京湾岸警察署、電話3570-0110。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話3647-9813、ファクス3647-8474。20. 社会を明るくする運動。7月は協調月間。犯罪や非行を防止し、 立ち直りを支える地域の力。犯罪や非行から立ち直ろうとする人の意思を、私たち一人一人が受け入れ、繰り返さないよう支えること。これが、社会を明るくする運動をはじめとする更生保護活動です。区では、保護司会や更生保護助成会とともに、更生保護活動を推進しています。犯罪を犯した人の更生を助け、地域を守る保護司。保護観察官と協力し、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。罪を犯した人だけでなく、犯罪の再発を防止する地域づくりに取り組みます。区内では121人の保護司が活動しています。保護司に関する問い合わせ先、江東区更生保護サポートセンター、電話5534-8639。心豊かな社会を目指す更生保護助成会。地域の様々な団体と連携し、犯罪や非行の防止活動や、青少年の健全育成活動の支援、女性としての立場からミニ集会、育児や非行の相談を通した子育て支援を行い、社会を明るくする運動を続けている団体です。区内会員数は303人です。活動に賛同される方の入会をお待ちしています。更生保護助成会に関する問い合わせ先、青少年課青少年係、電話3647-9813。立ち直りを支援する協力雇用主募集。法務省東京保護観察所では、協力雇用主、非行歴のある少年等の抱える事情を理解した上で雇用し、立ち直りを支援する民間事業主を募集しています。協力雇用主に関する問い合わせ先、法務省東京保護観察所、電話3597-0137。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話3647-9813、ファックス3647-8474。21、飲食店の創業を考えている方へ、創業支援セミナー受講生募集。8月19日、26日、土曜全2回。創業に必要な手続き、創業資金、物件選びのポイントなど、創業には様々な不安や課題があります。飲食店創業経験のある講師から、創業の基礎やポイントを実践的に学びます。日時、8月19日、26日、土曜全2回、午後1時半から5時半、場所、産業会館2階第1・第2会議室、東洋 4-5-18。対象定員、区内在住・在勤で、両日参加でき、飲食店の創業を考えている方、24人抽選。費用無料。内容、創業の基礎、創業計画や資金調達、物件選定ポイント、新規顧客対策、リピート対策等。講師、小峰隆美、中小企業診断士。締め切り日、7月13日、木曜。申し込み、区ホームページで、要事前会員登録。問い合わせ先、経済課産業振興係。電話、3647-2332。ファクス、3647-8442。 e-mail sanogyou-k@city.koto.lg.jp。 22、区内介護現場で働きたい または働く外国人の方へ、介護の日本語教室、自分のスキルに合わせて受講、区内介護施設に就労を希望する、またはすでに就労している外国人の方に対し、介護現場に合わせた介護の日本語教室を開催します。この教室は、介護の記録や資格取得等に必要な日本語力の向上を図るとともに、介護の知識や技術を学ぶものです。初級者、これから介護の仕事をする人向けと、中級者、介護の仕事をしている人向けがあり、自分のスキルに合わせて受講することができます。気軽にご参加ください。日時、9月6日から12月6日の水曜。初級者向けは11月8日。中級者向けは11月1日を除く全13回。午後6時から8時。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室。東洋 6-2-17。 対象定員、区内介護施設に就労を希望している、またはすでに就労している外国人の方30人。申し込み順、費用無料。申し込み、7月6日木曜午前9時から電話で、株式会社ワントゥーワン福祉教育学院、電話6423-1515、月曜から金曜午前9時から午後5時。ファックス、メールによる申し込みもできます。詳しくは区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、長寿応援課施設支援係。電話3647-4331。ファックス3647-9247。23、お知らせ。江東区職員福祉募集。募集人員13人程度。受験資格、昭和61年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方で、保育士の資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方、または令和6年3月31日までに保育士の資格を取得し、都道府県知事の登録を受ける見込みの方、日本国籍の有無及び性別は問いません。受験資格等の詳細は、選考実施要項をご覧ください。採用日、令和6年4月1日以降、第1次選考日、8月27日日曜、選考方法、択一試験一般教養専門知識、作文。選考実施要項配布場所、職員課人事係、区役所4階4番、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館。締め切り日、7月31日月曜、消印有効。申し込み、東京電子自治体共同運営サービス、または所定の申し込み書等に必要事項を記入し、簡易書き留めで郵便番号 135-8383、 区役所職員課人事係へ。8月1日火曜8時30分から17時に限り持参申し込みか、電話3647-5481、ファックス3647-9480、ホームページ https://www.e-tokyo.lg.jp。 高齢者地域包括ケア計画推進会議、傍聴できます。日時、7月13日木曜13時30分から。場所、江東区文化センター2階展示室、東洋 4-11-3。 定員10人、区内在住の方を優先し、抽選。申し込み。当日13時までに直接会場へ。問い合わせ先。地域ケア推進課包括推進係。電話3647-9606。ファックス3647-3165。介護保険課庶務係。電話3647-9481。ファックス3647-9466。都市景観審議会傍聴できます。詳細は都市計画課窓口、区役所5階21番、または区ホームページをご覧ください。日時、7月4日火曜10時から。場所、江東区文化センター5階第6第7会議室、東洋 4-11-3。定員10人抽選。申し込み当日9時40分までに都市計画課窓口へ。問い合わせ先、都市計画課景観担当。電話3647-9183。ファックス3647-9009。要配慮者利用施設における避難確保計画の策定について。要配慮者利用施設。社会福祉施設等で防災上の配慮を要する方々が利用する施設の所有者または管理者には、水防法に基づき大規模水害時等に向けた避難確保計画の策定と避難訓練の実施が義務付けられています。また、策定・更新した避難確保計画と避難訓練の実施報告書は、区への提出が必要となります。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、防災課防災計画係。電話3647-9584。ファックス3647-8440。行政書士による無料相談会、7月。日時、場所、次の通り。日時、予約不要。7月13日木曜、13時30分から16時30分。豊洲文化センター第3研修室、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。7月20日木曜13時から16時、区役所2階エレベーター前。内容、遺言、相続、成年後見、株式会社等の法人設立、参拝、建設業ほか各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等、申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部。電話4500-2995。または、区広報広聴課校長相談係。電話3647-4700。ファクス3647-9635。建築測量登記の無料相談。日時、7月12日水曜、13時から15時。受付は14時50分まで。場所、区役所2階エレベーター前。内容、新築増改築耐震空き家の改修等に関するプラン。資金、日照問題、登記、土地測量等建築一般に関する相談。設計図面や資料のある方はご持参ください。相談員、一般社団法人東京都建築士事務所協会高等支部会員、東京土地家屋調査士会高等支部会員。申し込み、 当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課建築調整係。電話 3647-9754。ファックス 3647-9009。リバーハウス東砂グループホーム入居者募集。障害者が主に夜間や休日に日常生活上の援助を受けながら共同生活をする施設です。対象、身体障害者、知的障害者、若干名。申し込み順ではなく、入居の必要性等を総合的に判断して決定。費用、家賃、月3万円。光熱水費、食費など費用負担あり。利用期間、原則3年間。申請書等の請求、リバーハウス東砂に電話で。締め切り日、7月28日金曜、消印有効。申し込み、必要書類を郵便番号 136-0074、東砂 3-30-6、リバーハウス東砂へ郵送。持参8時30分から17時で。電話 3646-6623。ファクス 3615-1377。赤い羽共同募金会地域配分 B 配分。申請受付。赤い羽共同募金運動で集められた募金を区内の福祉施設、福祉団体に配分、助成します。配分を希望する施設、団体はご申請ください。後日、ヒアリングを実施します。詳細は社会福祉協議会ホームページをご覧ください。実施、共同募金会江東区協力会、ヒアリング、日時、9月7日木曜、8日金曜、11日月曜。場所、社会福祉協議会。締め切り日、8月10日木曜、必着。申し込み、社会福祉協議会ホームページにある申請書に、必要事項を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階、社会福祉協議会福祉サービス課へ。電話 3647-1898。ファクス 3699-6266。ホームページ https://koto-shakyo.or.jp。区内小学生の皆さんへ。カルナビ子ども特集号発行。夏休みに入る小学生に向けて、区内の文化センターやティアラ高等資料館で開催されるイベントや講座をまとめた特集号を発行しました。各施設でも配布するほか、文化コミュニティ財団ホームページでもご覧になれます。問い合わせ先、文化コミュニティ財団管理課。電話 3644-8119。ファクス 3646-8369。ホームページ https://www.kcf.or.jp/br。24. 講座催し物。高齢者家族介護教室。高齢者を介護している家族の方や、介護に関心のある方を対象に、介護技術や知識を習得するための教室を開催しています。様々なテーマで資格を持つ講師が、わかりやすく講義します。日時、場所、次の通り。日時、場所、内容の順に読みます。8月3日木曜、14時から15時30分。江東区文化センター6階第1から第3会議室。 東洋 4-11-3 介護技術食事入浴。8月17日木曜14時から15時30分区役所7階71から73会議室在宅介護の環境整備。対象定員区内在中在勤在学の方確実40人申し込み順。費用無料。申し込み7月5日水曜から株式会社パソナライフケア申し込み専用ホームページまたは電話で。電話 6832-7381 月曜から金曜9時から17時祝日を除く。ファクス 6832-7387ホームページ https://lp.pasona-lc.co.jp/goto-kazokugaigo 問い合わせ先地域ケア推進課包括推進係電話3647-9606ファクス3647-3165夏休み子供お料理団だしと調味料の魅力に迫る味噌汁やラーメンなど様々な料理で大活躍のだしいくつかの食材から取っただしに調味料を加え飲み比べながら作ったオリジナルのスープを使って料理をしてみよう科学の面白さがぎゅっと詰まった料理講座で楽しみながら学べます。日時、8月6日日曜10時から12時30分。場所、男女共同参画推進センター調理実習室、扇橋 3-22-2 パルシティ高等3階。対象定員、小学4年生から6年生16人、抽選。費用700円。講師、NPO 法人市民科学研究室。締め切り日、7月18日火曜。申し込み、区ホームページ、または男女共同参画推進センターに電話、窓口で。電話、5683-0341。ファクス、5683-0340。夏休み親子消費者講座親子で学ぶお金の使い方夏休み親子でお金の使い方について学びましょう貯金箱の工作もあります日時7月27日木曜14時から15時30分場所パルシティ高等3階研修室対象定員区内在住の小学1年生から3年生と保護者15組抽選。保護者は1人、子供は2人まで。費用無料。講師、東京都金融広報アドバイザー。締め切り日、7月10日月曜、消印有効。申し込み、区ホームページ、または往復はがき1組1枚に、1. 講座名 2. 保護者と子どもの氏名・振り仮名 3. 住所 4. 電話番号 5. 保護者と子どもの年齢 6. 子どもの学年を記入し郵便番号 135-0011 扇橋 3-22-2 パルシティ高等2階消費者センターへなお返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5683-0321 ファクス 5683-0318 夏休み環境学習会親子で木の踏み台の工作とビオガーデンの見学を行い木との触れ合いを通して環境について学びます。 木の踏み台、奥行き35センチ、幅35センチ、高さ37センチを持ち帰るためのマイバッグをご持参ください。日時、8月8日火曜、8時30分から12時。場所、東京木材市場、新木場 2-1-8。藤倉木場千年の森、木場 1-2。バス移動、集合、区役所。対象、定員、区内在住の小学生と保護者15組30人。抽選、保護者1人につき子供1人。当選者にのみ7月20日木曜までに通知。費用、1組2000円。締め切り日、7月11日火曜17時必着。申し込み、区ホームページ、またはメール、はがきに。1、イベント名。2、保護者と子供の氏名、ふりがな。3、住所。4、電話番号。5、子供の学年を記入し。郵便番号、135-8383。区役所温暖化対策課環境調整係へ。電話、3647-6124。ファックス、5617-5737。e メール、380201@citykoto.lg.jp。東洋図書館、イベント。1、調べ学習支援講座、百科事典の引き方。調べ学習に役立つ百科事典の使い方についての講座を行います。日時、7月15日土曜14時から16時。場所、教育センター第2研修室、東洋 2-3-6。対象、定員。小学生以上の方と保護者、10組、申し込み順。締め切り日、7月14日金曜。2. 親子でマッピングツアー。自分だけの図書館マップ作りと、マップを使ったレファレンスゲームを行います。日時、7月16日日曜、14時から15時。場所、東洋図書館児童コーナー、東洋 2-3-6。対象、定員。小学生以上の方と保護者。5組申し込み順。締め切り日、7月15日土曜。3、鉄道開業150周年記念講演会、鉄道よもやま話。日本国有鉄道の変遷、国鉄から JR へ移管され、東西南北に走り続ける鉄道に関わるよもやま話を講演します。日時、7月22日土曜、14時から16時。場所、教育センター第3研修室。対象、定員。どなたでも30人。申し込み順。締め切り日、7月21日金曜。4、調べ学習支援講座。理科実験、光。自由研究に役立つ理科実験教室を行います。日時、7月29日土曜、14時から16時。場所、教育センター第2研修室。対象、定員。小学生以上の方と保護者、10組、申し込み順。締め切り日、7月28日金曜。いずれも、費用無料。申し込み、7月6日木曜から東洋図書館に、電話、窓口で。電話、3644-6121。ファックス、3615-6669。工作ワークショップ。お月様のミニプラネタリウムを作ろう。絵本作家、河内伝さんと一緒に、 スマホライトで光るミニプラネタリウムを作りましょう。動く音絵本も上映します。日時、7月22日土曜、14時から15時30分。場所、砂町文化センター2階第6会議室、北砂 5-1-7。対象、定員、4歳から小学生、20人、申し込み順。未就学児は保護者1人要同伴。費用無料。申し込み、7月8日土曜から砂町図書館に電話、窓口で。電話、3640-4646。ファックス、3640-4610。
東大島図書館、感想文の書き方講座。本を読んで感じたことをどう文章にするか、シナリオを書く技術から学びます。日時、7月29日土曜、14時から16時。場所、東大島文化センター、大島 8-33-9。対象定員、小学生以上の方と保護者15組、申し込み順。費用、無料。講師、株式会社シナリオセンター。申し込み、7月10日月曜から東大島図書館に電話、窓口で。電話、3681-4646。ファックス、3681-4810。夏休み、親子カミカミもぐもぐ教室。日時、7月27日木曜、10時から12時。場所、深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102。対象定員、区内在住在勤の年長から小学2年生と保護者16組抽選。費用無料。内容、保護者は講師による講座、子供は調理実習、親子で試食。講師、藤関正子、藤関歯科医院歯科医師。締め切り日、7月14日金曜。申し込み、東京電子自治体共同運営サービス、または電話で、深川南部保健相談所。電話、5632-2291。ファックス、5632-2295。ホームページ、https://www.e-tokyo.lg.jp。 風の子水泳教室。喘息を持つ児童のための水泳教室です。水泳による体力づくり、病気の特徴や治療薬、生活の工夫について学習します。日時、9月7日から12月21日の木曜、11月23日を除く全15回、16時から18時。なお、9月7日は保護者を対象とした健康教室、喘息に関する講演も実施。場所、スポーツクラブ、ルネサンス北砂。北砂 2-16-1。対象定員、区内在住で喘息の診断を受けている年長児から小学6年生と保護者40組、初心者や過去の同教室の参加回数が少ない方を優先し抽選。費用無料。内容、水泳指導員による水泳実技指導。講師、医師、水泳指導員。締め切り日、7月31日月曜必着。申し込み、区ホームページまたは保健所健康推進課窓口にある申し込み用紙に必要事項を記入し、
郵便番号 135-0016、 東洋 2-1-1、 保健所健康推進課公害保険係へ、電話 3647-9564、 ファクス3615-7171。深川東京モダン館、話話、お気軽講座。1、話話。日時、7月25日火曜14時から、会場13時30分。定員20人、申し込み順。費用1500円。内容、お気軽講座と、落語会モダン亭のコラボ、朝の連。出演、雷門音助、龍沢淳。2、お気軽講座。江東区の歴史を学ぶ講座です。日時、7月28日金曜、14時から15時30分。定員、30人、申し込み順。費用、500円。内容、深川区の区画整理事業と町名。いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、7月5日水曜、10時から電話で、深川東京モダン館、電話 5639-1776、ファクス、5620-1632、 ホームページ https://www.fukagawatokyo.com/email info@fukagawato.com。 地域で見守り支え合いセミナー。地域でのつながりの大切さについて考え、安心して暮らせる地域について学ぶセミナーを開催します。誰もが気軽に見守り助け合う地域を作るにはどうしたらいいか、一緒に学んでみませんか。日時、7月29日土曜、14時から16時。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17。 対象定員、区内在住の方70人、申し込み順。費用無料。講師、岡田哲郎、高崎健康福祉大学講師。申し込み、7月5日水曜から、電話またはファクス、メールに、1、講座名、2、氏名、3、住所、4、電話番号を記入し、社会福祉協議会地域福祉推進課へ、電話 3640-1200、ファクス 3699-6266、E メール、 susiyn@koto-shakyo.org.jp。 社協カフェ、みんなの居場所。地域の誰もが参加できる仲間づくりの場です。日時、場所、次の通り。城東北部地区、7月19日水曜、10時から12時、総合区民センター7階、第5会議室、大島 4-5-1。 深川北部地区、7月26日水曜、10時から12時、仙石地区集会所、1階洋室、仙石 1-13-13。対象、どなたでも。費用、無料。内容、福祉総合相談、10時から12時。 俳句はじめの一歩、10時30分から11時30分。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉推進課。電話、3640-1200。ファクス、3699-6266。変わる雇用環境。どうする？産後パパ育休。NPO、ボランティア団体の活動や組織管理において知っておきたい基礎的な知識を学びます。日時、7月24日月曜、18時から19時30分。場所、1、高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17。2、オンライン、ズーム。対象定員、区内在住、在学、在勤の高校生以上の方、区内に活動拠点のある NPO ボランティア団体等に所属する方、1、15人、2、25人、いずれも抽選。費用、無料。講師、松岡義彦。松岡社会保険労務士事務所。締め切り日、7月19日水曜。申し込み、7月3日月曜から社会福祉協議会ホームページで。問い合わせ先、ボランティア地域貢献活動センター。電話、3645-4087。ファクス、3699-6266。ホームページ https://koto-shakyo.or.jp/vulnterc/koza.html。深川スポーツセンターイベント。1、子どもの成長講座、子ども体操&骨カルシウムセミナー。子どもはジャンプなどの骨に刺激を与えるような動きを取り入れた体操で運動の楽しさを、保護者は子どもの成長に必要な栄養について学びます。日時、8月7日月曜、14時から15時30分。対象定員、小学1年生から3年生と保護者30組。区内在住在学の方を優先し抽選。費用、子供1人800円、保護者無料。講師、雪印めぐみるく株式会社。2、ママエクササイズ&キッズ体操。4歳児、5歳児を対象としたキッズ体操とママエクササイズを別室で開催します。子どもの自立を目指しながら、保護者ものびのびと体を動かします。日時、8月7日月曜、10時から11時30分。対象定員、4歳児、5歳児と保護者、女性20組、区内在住の方を優先し抽選。費用、1組1500円。いずれも、場所、深川スポーツセンター1階武道場、2階研修室。締め切り日、7月14日金曜必着。申し込み、健康スポーツ校舎ホームページ、窓口、はがき1枚持参、または往復はがきに、1、イベント名、2、子どもと保護者の氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、子どもの生年月日、6、区内在学の方は学校名、所在地、電話番号を記入し、 郵便番号 135-0044、 越中島 1-2-18 深川スポーツセンターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3820-5881、 ファックス 3820-5884、 ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/。 高等区民陸上競技大会、日時9月3日日曜8時30分集合、雨天決行。場所、夢の島競技場、夢の島 1-1-2。 対象、区内在住在勤在学で小学1年生以上の方。費用、小学生100円、中学生200円、一般総年300円。注意事項、一人一種目まで、リレーは除く。小学生の部のリレーは在学校の4年生から6年生でチームを編成、男女混合も可、40チーム抽選。中学生の部のリレーは1団体から3チームまで可、一般の部は高校生以上の方が参加可、小中学生は不可。表があります。部別競技種目の順に読みます。男子一般、100メートル、400メートル、1500メートル、5000メートル、4×100 メートルリレー、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ 7.26kg、 全8種目。男子壮年、5000メートル、50歳代、5000メートル、60歳代、5000メートル、70歳以上、全3種目。男子中学生、100メートル、200メートル、400メートル、800メートル、3000メートル、4×100 メートルリレー、100メートルハードル1年生、110メートルハードル、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ 4kg 1年生、砲丸投げ 5kg 全12種目。男子小学生、50メートル1年生から3年生、100メートル4年生から6年生、走り幅跳び4年生から6年生、全3種目。女子一般、100メートル、5000メートル、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ 4kg、全5種目。女子中学生、100メートル、200メートル、800メートル、1500メートル、4×100 メートルリレー、100メートルハードル、100メートルユースハードル、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ 2.72kg、全10種目。女子小学生、50メートル、1年生から3年生、100メートル、4年生から6年生、走り幅跳び、4年生から6年生、全3種目。混合小学生、4×100 メートルリレー、4年生から6年生、全1種目。なお、壮年の年齢は大会当日満年齢。締め切り日、7月28日金曜。申し込み、7月1日土曜から健康スポーツ公社ホームページで、 パソコンのみ。中学生のリレーは在学校経由で申し込み。問い合わせ先、深川スポーツセンター。電話 3820-5881。ファックス 3820-5884。ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/。深川 SC 杯バドミントン大会。日時8月6日日曜9時から17時。車椅子で楽しめるバドミントンも体験できます。場所、深川スポーツセンター大体育室。対象定員、令和4年度5年度の深川スポーツセンター各バドミントン教室受講者及び区内在住、在勤、在学の中学生以上の方92組184人抽選。費用1組2000円。締め切り日7月15日土曜必着。申し込み健康スポーツ校舎ホームページ窓口はがきを1枚持参または往復はがきに1イベント名、2、参加希望クラス、A から E いずれか、A、江東区一部登録、B、二部登録、C、三部登録、D、四部登録、E、一年以内の初心者、3、参加者2名分の氏名、振り仮名、4、所属クラブ名、5、住所、6、電話番号、7、区内在勤在学の場合は、名称、所在地、8、年齢、9、性別、10、協会登録番号と登録部、登録に関して不明の場合は、該当教室指導員へ要相談、11、深川スポーツセンター教室受講歴を記入し、郵便番号 135-0044、越中島 1-2-18、深川スポーツセンターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3820-5881。ファックス 3820-5884 ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/。 江東区民ラジオ体操大会。日時7月17日、月曜祝日、6時から6時50分。場所、木場公園多目的広場、平野 4-6-1。雨天の場合は、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20。対象、どなたでも。主催、江東区、江東区教育委員会。江東区体育協会。主幹、江東区ラジオ体操連盟。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、深川北スポーツセンター。電話 3820-8730。ファックス 3820-8731。3X3 バスケットボールクリニック。国内トップ選手から技術を学び、模擬ゲームを通じて 3X3 を体験しましょう。日時、7月23日日曜、13時から16時。場所、 深川北スポーツセンター体育室。対象定員、区内在住在学の小学生60人抽選。費用、無料。講師、江東区バスケットボール連盟、公益財団法人日本バスケットボール協会。締め切り日、7月14日金曜。申し込み、深川北スポーツセンターホームページで、1アカウントにつき3人まで申し込みか。問い合わせ先、深川北スポーツセンター、電話3820-8730、ファックス3820-8731、ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/のびのびノルディックウォーキング教室。日時、8月8日火曜、10時から12時、雨天中止。場所、潮見さざ波公園、潮見 1-29-24、辰巳の森海浜公園、辰巳 2-1-35、集合、潮見野球場、潮見 1-1-1、対象定員、高校生以上の方10人抽選、費用無料。内容、ノルディックウォーキングの基礎練習、実歩。ストックを持つため、両手が空くリュックサックなどをご持参ください。締め切り日、7月20日木曜必着。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページ、または往復はがき、1人1枚に、1、教室名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、性別、6、年齢、7、経験の有無、8、現在運動の有無、9、無料レンタルストックの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、ファックス 3522-0855、ホームページ https://www.di-ksp.jp/school。 ソフトテニス教室、夏の特別レッスン。日時、内容、次の通り。中学生初心者クラス、7月27日、8月17日、木曜全2回、9時から10時30分、16人抽選。中学生経験者クラス、7月27日、8月17日、木曜全2回、10時30分から12時、16人抽選。小学生クラス、7月27日、8月17日、木曜全2回、16時から18時、12人抽選。場所、荒川砂町定休場、東砂 3-28-13。 費用、中学生1回1500円、小学生1回2000円。講師、公益財団法人日本ソフトテニス連盟公認コーチ。 締め切り日、7月16日日曜必着。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページ、または往復はがき、1教室1人1枚に。1、希望教室名。2、時間。3、氏名、振り仮名。4、住所。5、電話番号。6、年齢、学年。7、テニス歴。8、無料レンタルラケットの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3522-0846、ファックス3522-0855、ホームページ https://www.di-ksp.jp/school。 中川船番所資料館イベント。1、水辺のワークショップ、妖怪絵本のお話し会。女優の味岡恵理子さんによる妖怪にちなんだ絵本のお話し会です。日時、8月5日土曜、11時から11時30分、13時から13時30分、14時から14時30分。定員、各回30人、申し込み順。小学3年生以下の方は、要保護者同伴。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。2、水辺のワークショップ、妖怪通行手形を作ろう。日時、8月6日日曜、10時から11時30分、13時30分から15時。定員、各回15人、申し込み順。小学3年生以下の方は、要保護者同伴。未就学児不可。費用、500円。観覧料を含む。講師、東雲鬼人、妖怪絵師。3、小学生向け夏休み自由研究ワークショップ。昭和の生活用具を調べてみよう。日時、8月13日日曜、10時から11時30分。対象定員、小学3年生から6年生10人、申し込み順。小学3年生は要保護者同伴。保護者見学課。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。講師、中川船番所資料館職員。いずれも、場所、中川船番所資料館、大島 9-1-15。申し込み、7月9日日曜9時から、中川船番所資料館に電話窓口で、電話 3636-9091、ファックス 3636-9094。 夏休み子供漫画工房、4コマ漫画にチャレンジ。プロの漫画家の山根青鬼先生が直接指導する小学生対象の漫画講座です。自分が考えたキャラクターとストーリーで4コマ漫画を描きます。描いた漫画は、野良黒漫画賞に応募します。今年のテーマは、つながるです。日時、8月8日火曜、9日水曜、13時30分から15時30分、全2回。場所、森下文化センター、 森下 3-12-17、 対象定員小学生40人、申し込み順。費用1000円2日間。持ち物等の詳細はお問い合わせください。申し込み7月9日日曜から電話窓口またはファクスに、1、口座名、2、氏名、3、住所、4、電話番号、5、学年を記入し、森下文化センターへ。電話、5600-8666、ファクス、5600-8677。中川船番所資料館、水辺の妖怪かくれんぼ。本物そっくりに描いた妖怪たちの絵が館内に約20体隠れています。探してみよう。日時、8月1日火曜から6日日曜、9時30分から17時、入館は16時30分まで。場所、中川船番所資料館2階3階展示室。大島 9-1-15。対象、どなたでも。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、中川船番所資料館。電話、3636-9091。ファックス、3636-9094。講演会、江戸から明治へ、海を渡った焼き物。明治期の深川森下には、日本の近代窯業史上重要な陶磁器工場がありました。京地園陶磁器絵付け工場の設立150周年を記念し、無料講演会を開催します。日時、8月23日水曜、14時から15時30分。場所、森下文化センター、森下 3-12-17、定員、100人、申し込み順。講師、荒川正明、学習院大学文学部教授。申し込み、7月9日日曜から、森下文化センターホームページまたは電話で、森下文化センター。電話、5600-8666。ファクス、5600-8677。ホームページ、https://www.kcf.or.jp/morishita/event/。深川江戸資料館イベント。1、教具教授岩崎明作品展。日時、7月6日木曜から9日日曜、9時30分から17時。最終日は16時まで。2、伝統芸能公開、カッポレ。日時、7月9日日曜、14時から14時25分、15時から15時25分。出演、伝統江戸芸カッポレ鈴吉会。3、伝統芸能公開、落語。日時、7月22日土曜、14時から14時30分。出演、関関亭桃之助。4、深川七不思議浮世絵風版画展。日時、7月25日火曜から8月20日日曜、9時30分から17時。最終入館は16時30分まで。5、夏休み特別会館、お化けの住みか。日時、8月18日金曜、18時から21時、 19日土曜から20日日曜、9時30分から21時、最終入館は20時30分まで。いずれも、費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。ただし、5、夏休み特別会館は、大人300円、小中学生30円、中学生以下の方は保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファックス 3820-4379。 芭蕉記念館、俳句の日、芭蕉祭り。1、芭蕉の書簡を読む古文書講座。日時、8月12日土曜、13時30分から15時30分。定員36人、申し込み順。費用200円。講師、芭蕉記念館職員。2、俳句サロン。日時、8月19日土曜、9時30分から12時。定員20人、申し込み順。費用200円。内容、雑詠句2句をお持ちください。講師、川崎カレン。現代俳句協会会員、兄、かもめ座同人。3、毛筆で短冊に自分の俳句を書いてみよう。日時、8月19日土曜、9時30分から12時。対象定員、小学3年生以上の方6人、申し込み順。費用600円。内容、書道セット、自作の俳句2句をお持ちください。講師、沖山ゆかり、芭蕉記念館、掲示短冊筆行。井草恵子、俳人、芭蕉記念館俳句アドバイザー。4、親子俳句教室。日時、8月19日土曜、13時30分から15時30分。対象定員、小学生と保護者10組、申し込み順。費用、1組250円。講師、小山正美。俳人、日本学校俳句研究会代表。5、ふわふわ粘土でカエルのメモスタンドを作ろう。日時、8月19日土曜、13時30分から15時30分。対象定員、小学生18人、申し込み順。小学3年生以下の方は、保護者1人同伴。費用800円、材料費込み。講師、高橋美希、デコクレイクラフトアカデミー上級講師。6、ナイトミュージアム。日時、8月19日土曜、18時から20時。対象定員、小学生と保護者18組、申し込み順。費用、1組250円。講師、阿部郁恵。日本学校俳句研究会副幹事長。いずれも、場所。芭蕉記念館、時は 1-6-3。申し込み、7月9日日曜から、芭蕉記念館に、電話、窓口で。電話、3631-1448、ファックス、3634-0986。若洲海浜公園、シーフロントミュージアム2023、インサマー。日時、7月23日日曜、10時から16時。雨天中止。 場所、若洲海浜公園、若洲 3-1-2、 費用、無料。内容、みんなで大きな絵を描くちびっこアーティスト、公園内を探検する宝探しクエストなど、家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさん。詳細は海上公園ナビホームページをご覧ください。問い合わせ先、若洲海浜公園管理事務所、電話 3522-3225、 ホームページ https://www.tptc.co.jp/park/event/504。
25、保険。お口の機能元気アップ講座、口元からアンチエイジング。お口のトラブルは低栄養につながります。バランスの取れた食事をとり、お口のケアをすることで健康寿命を伸ばし、若さを保ちましょう。日時、7月31日月曜10時30分から12時、受付10時15分から。場所、城東南部保健相談所4階会議室、南砂 4-3-10。 対象、定員、区内在住在勤の方15人、申し込み順。内容、講義、実技、食事を安全に美味しく食べるための健康体操、口は口。講義、試食、噛む力を維持するための食事。講師、城東南部保健相談所歯科衛生士、管理栄養士。申し込み、7月5日水曜9時から、城東南部保健相談所に、電話または窓口で。電話、5606-5001。ファックス、5606-5006。休日版良心学級8月分。日時、場所、次の通り。8月12日土曜13時30分から15時10分。総合区民センター7階第4第5会議室、大島 4-5-1。 申し込み期間、7月18日火曜から28日金曜必着。8月27日日曜13時30分から15時10分。江東区文化センター3階レクホール、東洋 4-11-3。 申し込み期間、7月31日月曜から8月10日木曜必着。対象、定員、区内在住で初めて赤ちゃんを迎える、妊娠週数26週から35週未満の妊婦とパートナー各30組、抽選。費用、無料。内容、子育てについての講演、参加者との交流ほか。申し込み、7月18日火曜9時から、公益社団法人東京都助産師会高等地区分会ホームページ、または往復はがきに、1、講座名、2、参加希望日、3、妊婦・パートナーの氏名、振り仮名、4、住所、5、電話番号、6、生年月日、7、出産予定日を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 3-21-11-101、公益社団法人東京都助産師会高等地区分会休日版良心学級事務局へ。委託事業者。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話、090-6212-6556。 ホームページ、 https://kotomw.jimdo.free.com/。e メール kotomw.pc@gmail.com。 上等保健相談所、電話3637-6521、ファックス3637-6651、深川保健相談所、電話3641-1181、ファックス3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファックス5632-2295。上東南部保健相談所、電話5606-5001、ファックス5606-5006。難病医療相談室、日時7月21日金曜13時30分から14時30分、場所江東区医師会館東洋 5-31-18、 対象指定難病で治療中の方、指定難病の疑いと言われた方とその家族、申し込み順、費用無料、内容専門医を中心とした医療相談、締め切り日7月14日金曜、定員になり次第終了。申し込み江東区医師会事務局に電話またはファックスで。電話3649-1411、ファックス3649-1631。8月の乳幼児食事教室、申し込み順7月5日水曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。乳幼児食事教室、2回食、対象定員6ヶ月から7ヶ月児と保護者、各回10組。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ、対象定員1歳から1歳6ヶ月児と保護者、各回10組。いずれも所要時間45分程度、希望時間を予約時にお伝えください。場所、問い合わせ先、上等保健相談所、大島 3-1-3、電話3637-6521、ファックス3637-6651、離乳食教室、8月3日木曜10時30分から、13時30分から、1歳児食事教室、8月24日木曜10時30分から、13時30分から。深川保健相談所、白川 3-4-3-301、電話3641-1181、ファックス3641-5557。離乳食教室、8月1日火曜13時から14時30分から。1歳児食事教室、8月22日火曜13時から14時30分から。深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話5632-2291、ファックス5632-2295。離乳食教室、8月24日木曜13時から14時30分から。1歳児食事教室、8月17日木曜13時から14時30分から。上東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話5606-5001、ファックス5606-5006。離乳食教室、8月3日木曜10時30分から13時30分から。1歳児食事教室、 8月10日木曜10時30分から13時30分から。26、観光所駐車監視員資格者講習。日時、講習日8月28日月曜、29日火曜。講座日9月4日月曜。場所、東京ビッグサイト有明3-11-1。定員400人、申し込み順。費用2万円。締め切り日7月28日金曜。申し込み7月10日月曜から都内各警察署の交通課で。詳細は警視庁ホームページをご覧ください。問い合わせ先、警視庁放置駐車対策センター。電話3581-4321。ホームページ https://www.keishico.metro.tokyo.lg.jp/。 自衛官等募集。募集種目、次の通り。種目、区分、対象、一次試験、受付期間の順に読みます。航空学生、海、空、対象、令和6年4月1日現在、高卒、見込み含む、または、高専3年次修了者、見込み含む。海、18歳以上、23歳未満。空、18歳以上、21歳未満。一次試験、9月18日、月曜祝日。受付期間、9月7日、木曜必着。一般層候補生、陸、海、空、採用予定月の1日現在、18歳以上、33歳未満。32歳は要確認。一次試験9月15日金曜から24日日曜、いずれか1日。受付期間9月5日火曜必着。自衛官候補生、陸海空、採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満。32歳は要確認。一次試験受付時にお知らせ。受付期間、年間を通じて。防衛大学校学生、推薦、令和6年4月1日現在、高卒、見込み含む、または高専3年次修了者、見込み含む。で、成績優秀、かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できるもの。一次試験9月16日土曜、17日日曜。受付期間9月5日火曜から8日金曜。防衛大学校学生総合選抜。令和6年4月1日現在、高卒、見込み含む、または高専3年次修了者、見込み含む。18歳以上、21歳未満。一次試験9月16日土曜。受付期間9月5日火曜から8日金曜。防衛大学校学生一般。令和6年4月1日現在、高卒、見込み含む、または高専3年次修了者、見込み含む。18歳以上21歳未満。一次試験10月28日土曜。受付期間10月18日水曜必着。防衛医科大学校学生医学科。令和6年4月1日現在、高卒、見込み含む、または高専3年次修了者、見込み含む。18歳以上21歳未満。一次試験10月21日土曜。受付期間10月11日水曜必着。防衛医科大学校学生看護学科。 令和6年4月1日現在、高卒見込み含む、または高専3年次修了者見込み含む。18歳以上、21歳未満。一次試験、10月14日土曜。受付期間、10月4日水曜必着。高等工科学校生徒、推薦。令和6年4月1日現在、男子で中卒見込み含む。17歳未満の、成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できる者。一次試験、令和6年1月6日土曜から8日月曜祝日、いずれか1日。受付期間、10月1日日曜から12月1日金曜。高等工科学校生徒一般、令和6年4月1日現在、男子で中卒見込み含む、17歳未満の者。一次試験、令和6年1月13日土曜、14日日曜、いずれか1日。受付期間、10月1日日曜から令和6年1月5日金曜。予備自衛官補、一般、令和5年12月18日現在、陸18歳以上34歳未満。一次試験、9月23日土曜祝日から10月9日月曜祝日、いずれか1日。受付期間、9月21日木曜必着。予備自衛官補、技能、令和5年12月18日現在、陸海18歳以上で国家免許資格等を有する者、資格により上限は53歳未満から55歳未満。一次試験、9月23日土曜祝日から10月9日月曜祝日、いずれか1日。受付期間、9月21日木曜必着。試験会場、都内、後日通知。申し込み、防衛省自衛隊東京地方協力本部高等出張所またはホームページにある願書に必要事項を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 1-8-9、岩上ビル2階、防衛省自衛隊東京地方協力本部高等出張所へ、郵送または窓口で、電話ファックス3685-2002、ホームページ https://www.mod.go.jp/pco/tokyo/koutou/。 27. その他、生物多様性フェア2023。生物多様性の大切さを学ぶために、区内で生物の保全や緑化に取り組む個人・団体の活動や研究を紹介します。身近な生き物と私たちの生活とのつながりを一緒に考えてみませんか？日時、展示、7月11日火曜13時から7月17日月曜祝日12時。ポスターセッション、7月14日金曜、15日土曜。詳細はホームページをご覧ください。場所、江東区文化センター2階ロビー、東洋 4-11-3。対象、どなたでも。費用、無料。内容、活動や研究のポスター展示、発表。講演、江東区。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、生物多様性チーム高等、電話 5683-0723、 ホームページ https://teamkoto.org。 小学生豊洲絵画コンクール、描いてみよう豊洲の街。地域の子どもたちが描いた魅力あふれる豊洲の絵の中から入選作品を展示します。豊洲の自然や生き物、街などを自由に描いた作品です。日時、7月8日土曜から23日日曜、10時から16時。場所、芝浦工業大学豊洲キャンパス交流プラザ、豊洲 3-7-5。 対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、芝浦工業大学地域連携障害学習センター。電話 5859-7120。 ホームページ http://www.shibaura-it.ac.jp/event/nid0003193.html。 交渉人による無料相談会。日時、7月12日水曜、13時から16時。場所、広報広聴課相談室、区役所2階22番。定員、6人申し込み順。空きがあれば当日受付課。費用、無料。内容、老後の安心設計のための任意後見契約や遺言書の作成。離婚に伴う養育費や財産分与等の給付契約。その他、金銭不動産の貸借等の契約全般。申し込み、7月5日水曜9時から、日本橋交渉役場、中央区日本橋兜町 1-10 に電話または窓口で。電話 3666-3089、 ファックス 3666-3573。 江東区医師会区民公開講座。日時、7月29日土曜、15時から16時。会場、14時30分から。場所、江東区医師会館4階講堂、東洋 5-31-18。 定員80人、申し込み順。ただし、小学生以下入場不可。費用、無料。内容、糖尿病と目の合併症、ポストコロナの眼科検診。講師、木場修、都立牧童病院眼科医長。申し込み、7月10日月曜から電話で、江東区医師会。電話 3649-1411。 ホームページ https://koto-med.or.jp/。 夏休み子ども科学教室、電子顕微鏡でミクロの世界探検。自由研究お助け企画。電子顕微鏡で身近なものを観察し、肉眼では見ることができないミクロの世界を体験します。日時、8月15日火曜、16日水曜。10時から12時、13時30分から15時30分、いずれか半日教室。場所、東京保健医療専門職大学、塩浜 2-22-10。 対象、定員、小学生各回6人、申し込み順。費用、500円、同伴者は無料。持ち物、植物、昆虫、食べ物など、電子顕微鏡で観察したいものを2種類程度。申し込み、7月5日水曜から。申し込みフォーム、下記二次元コード。電話またはファクスに、1、教室名、2、希望日時、3、氏名、 4、電話番号。5、参加人数を記入し、東京保健医療専門職大学へ。電話6272-5671。月曜から金曜9時から17時。ファックス6272-5672。申し込みフォーム、二次元コードがあります。順天堂東京高等高齢者医療センター、区民健康講座。日時、7月15日土曜13時30分から14時30分。場所、順天堂東京高等高齢者医療センター1階第1会議室、新砂 3-3-20。定員50人、申し込み順。費用無料。内容、腎臓が寿命を決める。腎臓を守り元気に長生き。講師、猪下博之、腎高血圧内科。申し込み、7月5日水曜から、順天堂東京高等高齢者医療センターホームページで。問い合わせ先、順天堂東京高等高齢者医療センター。電話 5632-3111。 ホームページ https://hosp-gmc.juntendo.ac.jp/。 順天堂東京高等高齢者医療センターアートプログラム体験会。臨床美術史による体験会で年齢問わず手ぶらで参加できます。日時、7月7日金曜、21日金曜、8月4日金曜、18日金曜、いずれも14時から16時。場所、木場公園内、木場湖、パークコミュニティ木場湖、木場 5-7。定員、各日5人、申し込み順。費用500円、飲み物代。内容、色鉛筆やオイルパステルを使い1時間ほどで作品を仕上げます。申し込み、7月6日木曜から電話で順天堂東京高等高齢者医療センター認知症疾患医療センター、電話 5632-3180。28、あなたの声を江東区の未来づくりに。長期計画後期の策定に向けたジュニア未来会議区民会議。江東区をもっと良くするために皆さんの区への思いやご意見を伺う会議の参加者を募集します。いただいたご意見は区政運営の羅針盤である江東区長期計画 R2 から11の後期計画 R7 から11策定において参考にさせていただきます。会議の内容、最初に今の区の取り組み内容の説明を受けた後、グループで区の課題や区の取り組みへの希望などを話し合います。参加いただいた方には図書カード500円分をプレゼントします。対象は、区内在住、在勤、在学の方、各回30人。小学校4年生から高校生世代は、いいねを増やそう。高等ジュニア未来会議。できたらいいなと思うこと、今困っていることなど、みんなの意見を聞かせてね。より暮らしやすい江東区になるように一緒に考えよう。ジュニア未来会議の日程、テーマはどの回も区の取り組み全体。日時、場所、1、8月6日日曜14時から16時、江東区文化センター6階第1から第3会議室、東洋 4-11-3。 2、8月7日月曜14時から16時、青少年交流プラザ、 亀戸 7-41-16 3. 8月15日火曜9時30分から11時30分豊洲文化センター1階ギャラリー豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター 4. 8月17日木曜10時から12時子どもプラザ多目的スペース住吉 1-9-8 5. 8月20日日曜14時から16時区役所7階71から73会議室18歳以上の方は区民会議区内在住の18歳以上の方2000人に案内状を発送しています。無作為抽出ぜひご覧ください。区民会議の日程別日程での申し込みは重複可能です。テーマ日時場所の順に読みます。1. 子育て教育居場所未来を担う子どもを育む町8月6日日曜10時から12時江東区文化センター6階第1から第3会議室東洋 4-11-3 2. 産業コミュニティ多様性文化観光区民の力で築く元気に輝く町8月17日木曜19時から21時教育センター東洋 2-3-6 3. 水辺と緑環境水と緑豊かな地球環境に優しい町8月20日日曜10時から12時江東区役所7階71から73会議室4. 健康・医療・福祉共に支え合い健康に生き生きと暮らせる町8月26日土曜14時から16時江東区文化センター6階第1から第3会議室東洋 4-11-3 5. まちづくり・交通防災・防犯住みよさを実感できる世界に誇れる町8月27日日曜14時から16時江東区文化センター6階第1から第3会議室東洋 4-11-3 いずれも申し込み締め切り7月20日木曜消印有効申し込みフォームの二次元コードがあります。申し込み方法区ホームページ申し込みフォームまたは申し込み書に記入し郵便番号 135-8383 区役所企画課企画担当へ郵送またはファクスまたはメールで。なお一時保育1歳6ヶ月から未就学児希望の方はその旨も記入。申し込み書配布場所区ホームページ企画課区役所4階1番高等情報ステーション区役所2階各出張所各図書館各文化センター各スポーツセンター男女共同参画推進センター問い合わせ先企画課企画担当電話 3647-9168 ファクス 3699-8771E-mail keikaku@city.koto.lg.jp 29. 双子・三つ子などのご家庭・多胎児、一人親家庭の家事・育児をサポート。ご家庭に訪問支援者が伺い、家事・育児をサポートします。一人親家庭への支援は新規スタート。7月3日月曜、利用申請開始。8月1日火曜、訪問支援開始。なお、多胎児家庭への支援は随時利用申請受付中。多胎児家庭と一人親家庭の二次元コードがあります。支援内容、掃除、 買い物、洗濯、調理など日常的な家事支援、授乳の見守りや沐浴のサポートなどの育児支援、子育てについての相談、なおご自宅にお子さんしかいない場合の利用はできません。利用料金、1時間あたり500円、訪問支援者1人あたり。利用時間、9時から21時。1回2時間以上、1時間単位。訪問支援者1人に対しての連続利用時間は5時間まで。利用の流れ、利用申請書を窓口へ持参・郵送。なお、区ホームページから一部電子申請も可能。次に、申請書の受付後に決定通知書を送付。次に、事業者ホームページか電話で利用申し込み。詳細は区ホームページをご覧ください。対象と年間の上限時間。一人親家庭。区内在住で0歳から2歳の子供を養育している一人親家庭。一人目のお子さんの場合。お子さんの年齢0歳。世帯あたり利用上限時間。60時間。1歳20時間。2歳20時間。2人目のお子さんの場合。下のお子さんの年齢0歳。上のお子さん3歳未満。世帯利用上限時間180時間。下のお子さん0歳。上のお子さん3歳以上20時間。下のお子さん1歳。上のお子さん2歳。40時間。下のお子さん1歳。上のお子さん3歳以上20時間。下のお子さん2歳。上のお子さん年齢にかかわらず20時間。多胎児家庭。区内在住で多胎児を妊娠中もしくは養育している家庭。0歳から2歳児。お子さんの年齢、妊娠中から0歳。世帯ごと利用上限時間240時間。1歳180時間。2歳120時間。問い合わせ先、郵送窓口、郵便番号 135-8383、子ども家庭支援課子ども家庭係、区役所3階15番、電話 3647-9230、ファックス 3647-9196。30、7月10日月曜9時から、高等電子図書館オープン。パソコンやスマートフォン、タブレットなどで、いつでもどこでも、電子書籍の検索、貸し出し、返却、閲覧ができるサービスが始まります。ぜひご利用ください。右端に電子図書館ホームページの二次元コードがあります。どうやって利用するの？区立図書館の貸し出しカードをお持ちの方が利用できます。他の方が借りている電子書籍は貸し出しできませんが、予約ができます。貸し出し点数2点まで。貸し出し期間14日間。予約点数2点まで。取り置き期間7日間。貸し出し期間が過ぎると自動で返却されます。なお、児童書の中には貸し出し点数にカウントされず、複数人で同時に読める読み放題資料もあります。読書のバリアフリーに対応しています。文字や画像の拡大・縮小、背景と文字の色反転などの表示変更や音声読み上げができる電子書籍。視覚に障害のある方のための利用支援サイト。利用時は電子図書館ホームページから貸し出しカード番号と初期パスワードでログイン。初期パスワード、生年月日。で、1976年6月22日生まれ。19760622。 ただし、初回ログイン後は早めにパスワードの変更をお願いします。利用できる電子書籍は、児童書、小説、レシピ本、旅行ガイドなど、令和5年度末までに約5000タイトル提供予定。誰が利用できるの？区内在住、在勤、在学の方で貸し出しカードをお持ちの方。まずは区立図書館の利用登録を。利用方法などの詳細は図書館ホームページをチェック。二次元コードがあります。問い合わせ先、高等図書館サービス推進係、電話 3640-3151、 ファックス 3615-6668。 31世帯と人口。令和5年6月1日現在、世帯288,019世帯、前月比プラス414世帯、人口537,214人プラス601人。住民基本台帳、人口男263,932人プラス306人、女273,282人プラス295人。外国人住民数、内数男17,137人プラス132人、女18,036人プラス117人。面積 43.01 平方キロメートル。以上で江東区声の広報令和5年7月1日号を終わります。